クドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。
少年と秋の日、小川未明。ひやひやと身にしみる風が吹いていました。原っぱの草はところどころ色づいて、昼間から虫の鳴き声が聞かれたのです。小吉くんはさっきからなくしたボールを探しているのでした。
不思議だな、ここらへ転がってきたんだけど。
この広い原っぱには他に誰も遊んではいませんでした。彼はイサムちゃんがスパイクを買ってもらったら、自分もお母さんに買ってもらう約束があるので、さっきもイサムちゃんとその話をしていたのでした。
ねえ、君はいつスパイクを買ってもらうの？
お父さんが旅行からお帰りになったら。
イサムくんが買ってもらったら僕にも買ってやるとお母さんが言ってたんだ。
そんなことを考えていると不意に、
君何か探しているの？
驚いて振り向くと、知らない子が立っていました。
竜のひげならあそこにたくさんあるよ。僕も竜のひげの実を取りに来たんだ。
竜のひげ？
あ、竜のひげさ。君知らないの？
僕、竜のひげの実なんて見たことないよ。
君、ここにこんなになってるだろ？
と足元の茂った草の中を指しました。そこにも冷たい秋の風はあって、細くて長いひげのような草を揺らしていました。草をかき分けてみると、小紫の小さい美しい実が重なり合うようにしてなっていました。
僕の妹が欲しいというので探しに来たのだ。
君は竜のひげの実を取りに来たのかい？
僕はボールをなくしたので探しているんだ。
そうかい、僕探すのはとてもうまいんだぜ。
知らない子は竜のひげをポケットに入れて、それからボールを探してくれました。
なんだ、ここにあるじゃないか。
ああ、そんなところにあったんだ、ありがとう。あ、そうだ、キャッチボールをしないか？
うん、今度しよう。妹が待っているから。
君ん家遠いの？
遠いけど自転車に乗って行けばすぐだ。君、一緒に遊びにおいでよ。
どうしようかな。
僕帰りに送ってあげるから、おいでよ。
小吉くんは知らない子の真っ赤な自転車の後ろに乗って、肩につかまると、風を切って風のように自転車は走りました。いくつかのまだ見たことのない森やまだ知らない道を通って、原っぱの中のある一軒の前に泊まり、二人は入りました。
ここが僕の家だよ、上がりたまえ。
庭にはハゲイトウやシオンのような秋草が咲き乱れていました。中でも薄紅色のコスモスの花が見事でした。縁側の日当たりに遠ばかりの少女が座って、兄さんの帰るのを待っていました。その子は病気と思われるほど痩せていました。しかし目はパッチリとして黒く大きかったのでした。兄さんがポケットから竜のひげの実を出すと、小吉くんはなんとなくこの兄弟の仲のいいのが羨ましくなって、いつしか自分も微笑んで二人の様子を眺めていました。
新しいお友達を連れてきたのだよ。
あの、これから時々遊びに来てもいい？
ええ、道をよく覚えていていらっしゃいね。
三人は日当たりの良い縁側で竜のひげでおはじきをしました。奥の壁に海を描いた油絵がかかっており、その絵は白い鳥が波の上を飛んでいました。そのそばにマンドリンがかかっていました。
あれは
マンドリンだね。
私、マンドリン弾けてよ。今度いらっしゃったら、聞かしてあげるわ。
うん。あ、僕、もう家へ帰らないと。
小吉くん、今度、キャッチボールをしようね。
そしてまた、自転車の後ろに小吉くんを乗せて送ってくれました。
僕、君を呼びに行くときはスパイクを履いて行くから。
その夜のことでした。小吉くんはふと目を覚ますと、外のアスファルトの往来をカチッカチッとスパイクの鉄を石に打ちつける音がしました。
あの子が来た？
その様子をお姉さんが聞きつけて、
翔ちゃん、今自分誰が来るものですか。気のせいですよ。
カチカチ言うじゃないか。聞こえないの？
本当だわ。見てみましょうか。
二人は窓を開けて外を覗きました。澄み渡った月の光に照らされて、さながら水の中を見るような往来を、一人のスパイクを履いた子供がかけていました。
翔ちゃん、僕、
イサムちゃん、どうしたの？
僕、スパイク買ってもらったんだ。
まあ、今自分どうしたの？
お父さんが帰っていらしたから、お母さんに買ってきてもらったのだ。
じゃあ、僕も明日買ってもらおう。
ドラではツイッターで作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキクドラと検索してフォローしてください。詳しくは公式サイトからどうぞ。